山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も STB ラジオの第3スタジオからお届けします。相変わらず埼玉県は大宮 FM NAC5 と北海道のこの STB ラジオは生放送でやらせていただいてます。3月27日日曜日です。聞くところによると、まあ東京、まあ福岡、あちらこちらから、まあ、桜の開花の便りがどんどん入ってきて、そうか、なあ日本中どんどん桜が咲いてくるんだな、なあ、あのコロナがなあありますからね、花見をしに行ってもまあ宴会はできないし、みんな静かにまあ見るしかないっていう形なんだけどな。けど桜の花はやっぱり、どんな状況であっても美しいなとは思いますけどね。毎日毎日我々生活してる中で、どうしてもその気になるのがコロナとやっぱりウクライナの状況ですね。やっぱりプーチン、大統領、まあ彼一人の戦争と言ってもいいようなウクライナのまあ侵略戦争でありますけどね。この間はゼレンスキーウクライナ大統領が、まあ、国会で演説をするというね、まあ自分もテレビで、まあ、聞かせていただきましたけど、いまいちあれだな、心に響かなかった。まあ型通りのご挨拶だった。これ多分あれだろうな、アメリカの議会の時にはな、真珠湾攻撃とかな、いろいろ言って、日本にはその武器の供与はなあできないし、なんて遠いしな、そしたらまあ経済的なねえロシアに対する制裁と、まあウクライナに対してまあ、まあ救済してもらいたい、そういう話になってしまったわな。俺はさ、ゼレンスキー大統領に本当に聞きたかったのは、なぜこうなったか、それを話してもらいたかったな。あプーチンがな、なあいきなりまあウクライナに攻め入ってくる、まあ、果たしてこれいきなりなんだろうか。これはプーチンは絶対悪ですよ。戦争なんかやっちゃこれとんでもないことですからね。しかし8年前にクリミア半島をまあ併合してしまった、それとソビエト連邦が崩壊した時、各国が独立をしていくなあ、ロシア自体も1991年、ウクライナも1991年独立国家となるんですけど、これはゼレンスキー大統領の以前からいわゆる独立した1991年の時からウクライナのな東の南東部、ここには親ロシア派、またロシア人の方々、ロシア語しか話せない方々が、まあ、住んでいた。これを、やっぱり、ウクライナとしては面白くなくて、ある意味、お前たち、ここにいるんじゃないよ。帰れよ。なあ、 そう、プーチンに言わせればね、大量虐殺だとか言うけどね。まあそんなひどいもんではなかっただろうけど、やっぱりロシアの人たちに圧力をかけて、まあここはウクライナですよ。あなた方がいるところではありませんよ。まああれだろうな。いろんな人から、またいろんな、なあ、雑誌や新聞を読んでも、ここがキーポイントだったんだろうな。それでやっぱり、いじめられてるロシア人に対して、プーチンは、なんてことするんだ。って言って、まあこの戦争を仕掛けていった。しかし、関係ないところ、なあ、やっぱり首都であるキエフ、これまあ関係ないっちゃ関係ない場所ですからね。何もそこに戦争を仕掛ける。もう本当に、まあ悪いやつっちゃ悪いやつなんですけどね。俺はさ、これが、まあこの侵略戦争が始まって一月以上が経って、まあ泥沼化していくのかもしれない。またある時に救世主が現れて話し合いでという形になるのかもしれないんだけど、やっぱりゼレンスキー大統領も自分が就任した時にやっぱりウクライナのなあ南東部でそういう問題があるということは認識していたはずだし、でその時点でまあプーチン大統領であれ、まあロシアの、外交を担っている人間たちとやっぱり話し合いによって、なあ、いやうちもちょっと申し訳ないけど、なあ、新ロシアの方々が暴れてすごいんだ、そっちの方で何とかしてくれないだろうかとかな、そういう話し合いがあればまた違った形になったんではないかなと思います。まあプーチンは絶対ダメですよねえ、けどゼレンスキー大統領にも脇が甘いところがあった。俺が言いたいのは、大統領、まあその日本は大統領制じゃありませんからね、議員内閣制ですから、まあ岸田総理ですね、岸田さんがもしそんな甘いことをやったらね、そらその自民党の中からでも野党の中からでもいろいろ出てくると思いますよ。ただ状況がプーチンからの一方的な戦争を仕掛けられてるっていう状況ですからね、今はあれだよな、本当に、ウクライナ国民一人でも多くな生き残ってくれよ、ゼレンスキー国民のために本当に働いてくれよ、我が日本もできる限りのな支援援助はしていくから、この気持ちはね嘘ではないんですよ。ただ本当に国の指導者が、まあちょっとなあ違った行動を取ると、まあこんな形になってしまう。これはまあ一つのこれからのな国際社会でですよ、一つの参考になるんじゃないかと思います。世界ではもちろんウクライナに対する頑張れ、またロシアに対してはプーチンなんてことするんだ、しかしながら国の中でなあ右と左 な政府軍と非政府軍が戦ったり内戦状態にあるところもいっぱいあるんだよな。第二次世界大戦、太平洋戦争を経験した、まあ俺は相当ね、戦後生まれですからね、昭和30年ですからね、やっぱり話し合いでもっともっと、まあ外交をしていくということの大事さ、しっかりと、なあ、身に染みて分かったんじゃないかなと思いますね。これから、そうだなあ、西側諸国、東側諸国、どうやって、俺対峙する必要はないと思うんだよ。協力してやっていけると思うんだよ。主義主張はそれ、お互いあるんだから。ああ、そうなんですね。あなたのところは社会主義国なんですね。共産主義国なんですね。だってな、ロシアあんだけ広いな。国土だぞ。モスクワからな、いわゆるウラジオストク、ハバロフスク、こんな、あのシベリアを抱えたぞ。この国を、それこそ、守っていくためには強烈なやっぱりリーダーシップな、そしてまた国民に対してある種恐怖政治、ああ反対しちゃいけねえな、なあ、ああこんなこと言っちゃいけねえな、そういうことを染み込ませて、だって子供たちまでだぞ、あの Z のマークのなあ T シャツかなんか着てな、ロシア、ロシアって旗振ってんだからな。教育は、もう本当に、恐ろしいもんだなぁと、つくづく、思いますよ。中国だってそうだろ？あんだけ広い国土でさ、14億？これまとめるったらさ、民主主義わかるけど、どれだけ時間かかるか。この日本で、な、いわゆる民主主義の選挙をやって、総理を決めていく。なあ、それも本当に時間のかかる、なあ、ことなのに、14億で、あの国土で、中国で、そしたら、まあ共産党独裁で、収めるのが、一番収めやすい。俺はそれも理解できるなと思います。もちろん民主化されて、な、10億人、4億人の気持ちで代表が出るという形がいいのかもしれませんけど。だからお互いあれだよな。自分たちのやってることを、日本は日本、韓国は韓国、北朝鮮は北朝鮮、中国は中国、ロシアはロシア、その政治体系は、まあ認めながら、ただ批判するだけじゃなくてな、辛いですよね、そんだけ広い国を、なあ、治めていくのは、これは、お互い認め合って、で、変えていけるところがあったら、話し合いで、日本も経験していることですから、民主主義というのはどういうものなのか、お話し合いには乗りますよ。なあ、もう、力による、なあ、現状を変えていく、また進行していく、そういう時代は終わったと思うんだ。いちいちも早く、プーチンが、正気に戻ることを、祈るしかないな。本当に、ウクライナの皆さん、辛いでしょうけど、 日本のような民主主義国家になれる可能性はあります。遠回りかもしれませんけど頑張ってください。それと聞いた話では、この STB の放送な、このオンザレイディオ、これ札幌の放送局の電波は北方四島には届いてるらしいな。だから北方四島で日本語がわかる人は俺が今何を言ってるかを理解できてるんだな。できれば中央からじゃなく地方から民主主義の声を上げていくような、そんなロシアであってもらいたいなと思いますね。四島にお住まいの方々、今すぐ四島全部うちへ返せ、そんな傲慢な態度は取りません。領土として認めてくれるならお互い一緒に住んでいきましょう。そしてこれだけはお約束します。北方四島にはアメリカ軍の基地は置きませんから、どうぞご安心ください。まあそんなところから、まあ停止になってしまった北方領土のなあ話し合いもいつかまた始められるんじゃないかなと思います。今回の一曲目は松山千春、愛のぬくもり。
残る愛の
松山千春のオンザレディオ。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りします。
私もいくつになっても人生を楽しく過ごしたい。そのために欠かせないのが健康。1997年、食生活から健康をサポートする方法を探していた時、私たち朝日緑軒が出会ったもの、それが青汁の主原料大麦若葉でした。食物繊維、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの豊富な栄養成分、その上味に癖がなく自然な甘みがある、毎日続けられる美味しい青汁の要素が全てそこにあったのです。もっと美味しく、もっと健康に、理想の青汁を目指す私たちの挑戦は今日も続いています。青汁の専門会社、美味しい青汁の朝日緑軒です。詳しくはウェブで 003-003.jp。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春のオンザレディオ。さて、1975年、話はガラッと変わりますけど、もう47年前になるんですけど、俺は全国フォーク音楽祭に出場したことがきっかけで、その時のディレクター、 STB ラジオのディレクターだった武田さんに声をかけられて、この世界に入り、今も歌い続けることができてます。まあ、あれから時代も変わり、自分もまあいい年になったな。そしてこの頃の曲を聴いてみると、まあ他の人の曲ですよ、なんか心に刺さるような、いいなと思うような曲がないなっていうのをつくづく感じまして、自分もあと何年歌っていけるだろうか、そんなことを思った時にですね、俺がこうやって歌ってられるんだから、チャンスさえあれば、日本のどこに住んでいても、まあきっとシンガーソングライターになりたいって思うやつはきっといるはずだろう。そこで今回、各方面の皆さんの協力を得て、松山千春が主催するシンガーソングライターオーディションを開催することにしました。もちろんこれシンガーソングライターですから、自分で曲を作って自分で歌う、まあできれば一人がいいですけど、三人ぐらいのグループ、バンド系はちょっとご遠慮願って、そして年齢的には18歳から29歳まで、まあ男女は問いませんから、ぜひとも このオーディション、ね、成功させて、最優秀の方は、まあ、社長が私ですから、私の事務所の所属アーティストとして、まあ、シンガーライター、シンガーソングライターの道を一緒に歩いていきたいなと思ってます。オーディションの概要ですけど、申し込み期間は今年の4月1日。もうこれ、各局さんはあれだもんな。4月に入ってるもんな。4月1日から6月30日まで。第一次審査、な、させていただきます。これは、まあ、いわゆる楽曲を弾いていただいて、テープ、あと、DVD? そういうものに、な、撮っていただいて、6月30日まで送っていただいて、我々が審査して、今年の7月10日に、な、我々、その中から、どの候補者がいいか、選びます。多分、10組程度、選びたいと思うんですが、そして、最終審査は、今年の8月8日、札幌は、STB ホールで、実演審査をさせていただきます。実際に、俺たち、また審査員のみんなの目の前で歌ってもらいます。なんといっても18歳から29歳以下ですから、俺の番組はな、俺と同じ世代の方々がね、聞いてらっしゃるのが多いと思いますから、いわゆる息子さん娘さん、ひょっとしたら孫の世界かもしれませんが、ぜひともオーディション受けていただいて、一緒に、まあ、ソングライターの道を歩いていけたらと思います。詳細に関しては4月1日以降特設サイトに、閲覧できます。閲覧できる特設サイト、松江町あるシンガーソングライターオーディション特設サイト https://chiharuaudition.amebaond.com こちらの方へ、まあ、ねえ、つなげていただければ、詳細はわかると思います。一緒に、シンガーソングライターの道、目指して、見えませんか?
松山ちゃんのオンザレディオ。
緑光青汁の主原料、大麦若葉の生産地は、九州、阿蘇地方。世界農業遺産のこの大地で農薬を一切使わず有機栽培、毎日飲むものだから安心も美味しさも妥協しない、アサヒ緑健の緑光青汁です。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代、50代、60代、どの年をね、重ねていっても、毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない。本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑軒です。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春のオンザレディオ。
シンガーソングライターオーディション、もう期待してますよ。なあ、北海道から沖縄まで。いやあ、自分ギターでピアノでなあ頑張ってんだけど、そんなみんながね、ぜひとも応募していただいて、最優秀の方にはね、まあうちの事務所がなあバックアップして、やっぱり CD をねえちゃんと出させてあげたいと思いますしね。忙しいんですよ、私もいろいろ。まあこれから春のコンサートも始まるしよ。それとまあ3月21日ですけどね、元 STB ラジオのまあプロデューサーディレクターであった大山博士くんが61歳でこの世を去りました。まあ大山は夕張で生まれて、東京へ行って北海道大学法学部、あいつ法学部卒業だったんだな。全然見えないな。そして STB ラジオなあ配属となってディレクターの道を歩んで、まあテレビの方もちょっとやったりしてな。まあ体調を崩したのはもう 2,3 年前か。まあそんな中でもな、うちのスタジオ顔出してくれたりな、まあ大山頑張れみたいな、な、実は難病だったんですよね。治ることなくね、亡くなってしまいまして、まあそれが21日で、23日に忍ぶ会が行われまして、24日がいわゆる告別式だから、23はさ、俺はお通夜だと思ってさ、お通夜だべ、ねえ、こっちはお前しっかり地図持ってさ。まあ大山残念だなとか思いながらね、行ったらさ、無宗教って言われてさ、え？無宗教なんですか？ったらこんな数珠いらないですよね。なあ。で、喧嘩して、まあ終わりという形なんだけど、すごい人たちが来てくれて、まあ大山こんなにたくさんの人たちと付き合いがあったんだ、改めて大山博士の顔の広さ、また仕事がよくできたというのが、ああよくわかりました。いや、私事ですけどね、まあうちの番組のディレクタープロデューサーもやってくれてましたしね、 まあ俺よりも年が下なんで、大山、お前だんだん頭があれだよ。なあ、大倉山シャンツェみたいな頭になってきてるよ。とかな、ね、冗談も言ってたんだけどな。残念ながらもう、会えないんだな。大山、いい仕事をされたと思いますよ。大山には兄弟がいて、弟が大山大輝と言ってピアニスト、俺も実はコンサートで大山大輝にバックバンドとしてやってもらっていた時期がありました。忍ぶ会で大山大輝に会って、あー兄貴残念だったな、ところで大輝、お前仕事じゃなかったのか、よかったな忍ぶ会にこうして来れて、仕事はって言ったら、高瀬さん、南高瀬のコンサートをちょこちょことやってます。大輝、お前の兄貴素晴らしいプロデューサーであり、男だったぞ。弟の大輝がコンサートでも弾いてます。南こうせつとかぐや姫、神田川。
あなたはもう忘れたかしら、赤い手ぬぐいマフラーにして二人で行った横丁の風呂屋、一緒に寝ようねって言ったのに、いつも私が待たされた、洗い髪が芯まで冷えて小さな聖剣カタカタ鳴った、あなたは私の体を抱いて冷たいねって言ったのよ。私の似顔絵うまく描いてねって言ったのに、いつもちっとも似てないの、窓の下には神田川、三畳一間の小さな下宿、あなたは私の指先見つめ
山千春のオンザレイディオ。
食事の栄養バランスを補うにはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究し、たどり着いたのがアサヒ緑圏オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン。その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が緑子青汁の底力です。どこにも真似できない青汁を、これからも緑子青汁のアサヒ緑圏です。
テニスの杉山愛さん。
まあ私は水、お湯、まあいろいろ、まあ暑い時寒い時に合わせてホットで飲んだりアイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜてもヨーグルトの中にかけてもすごく食べやすいですね。本当に美味しい。
美味しい青汁のアサヒ緑圏です。
松山千春のオンザレディオ。しかし、まあ我々ね、毎日毎日何をやるにつけてもウクライナ情勢っていうのは、気になりますし、まして、まあプーチンが核、生物、化学兵器、使用する可能性がある。これ言われたらね、やっぱり我々日本人も、国の防衛とはいかにあるべきか、考えさせられるな。特に核についてのは、日本は原爆、広島長崎味わってますからね。非核三原則なあ、持たない、作らない、持ち込まない。しかしながらウクライナが核を持たない国だから、ロシアはあんなに強気で攻め入るんだろう。ならば日本もアメリカの核の傘ではなく、日本独自の核を持つべきだという方もいらっしゃいますし、いや、どんなことがあっても核兵器はこの世に存在しちゃいけないと思われている方もいらっしゃるでしょうし、ただ世界で一番核弾頭を持つのがロシアで、6500発か、次がアメリカで5000いくつ、中国、まあ、ぐっと下がって、まあ、100。そうやって考えたら、日本はどうやって防衛すべきだろうか。今まではな、防衛大臣とか、総理、あんまり領土とか、領海のことをね、うんぬん言ってなかったけど、この間も北朝鮮がミサイルを撃って我が国の EEZ 内になあ落ちた、あらゆることを考えたら、防衛の仕方もアメリカ一辺倒でこのままでいいのか、またロシアに対する経済制裁、欧米諸国とアジアで唯一の日本が同じパターンで制裁かけ続けていいのか、 北方領土のことを考えれば、日本はロシアとまた違った意味の付き合い、特に北海道はロシア産からのカニだとか鮭だとかいっぱい輸入してますからね。まあもちろんサハリン1、2、天然ガス云々のこともありますけど、もうちょっと考えたやり方があるんじゃないか。極端なこと言ったら、この頃、まあ宗谷海峡、津軽海峡、ロシアの艦船が、まあ行き来したりしている。ロシアは昔から凍らない港、不凍港、これが欲しい。な、ロシアの極東にある港は冬は使えなくなる。だから冬でも使える凍らない港が欲しい。と思ったら北海道がある。ひょっとしたら日本から北海道をロシアがそれこそウクライナ方式で持っていく。もちろんその時は我々頑張りますよ。その話し合いはもちろんね、永遠とやりますけどね。けどそういう見方をすれば、また制裁の仕方、ロシアとの話し合いの仕方も変わってくるんじゃないかなと思います。みんな家庭内でも学校内であっても職場であっても話し合いは大切です。
松山千春のオンザレディオ。
九州阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で農薬を一切使わず有機栽培、大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑圏の緑光青汁。お申し込みお問い合わせは0120-003-003。お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
本当に飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたいというふうに思うんですけれども、美味しいんです。本当に飲みやすいですし、抹茶風味でお茶をスーって飲んでる、そういう感じで、あの爽やかなね、なんでしょうね、もうとにかくバランスもいいですし、農薬をね一切使ってない有機栽培、あ、これだったら安心して飲めるな。
選ばれ続ける美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくは 003-003.jp。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑圏と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。
いやー、しかしこの一週間、いろんなことがありました。まあ、その、プライベートというか、講師ともにですね、 まずシンガーソングライターオーディション、うん、これをぜひやろう。まあラジオ局の方、また各地イベンターの方、また音楽業界の方、なあ、これ根回しが大切ですからね。こういうことをやるんですよっていうね、説明もあったし、やっぱり大山ひろし、元 STB の、まあ、ラジオディレクター。大山がテレビからラジオに来た時にも、大山、お前出世街道外れたね。あのままお前テレビに残ってりゃお前、ひょっとしたらお前社長まで行ったかもしんないよ。ラジオ来たってことはお前、外れたねお前。いや、千原さん、そんなこと言わないでくださいよ、みたいなね。そんなやりとりがね、昨日だったような気がするような、人懐っこい男でした。忍ぶ会に、本当にあんなに多くの方々が集まってくれるとは、やつの人徳なんだろう。まあ、俺も受付で名前書きながら、大山お前本当はすごいやつだったんだなぁと思いながら、女房、子供がいて、松山千春です、ご愁傷様ですと言ったら、大山は最後に大空と大地の中でを聞いて亡くなりました。ありがとうございます。
でいつの日か幸せを自分の腕で掴むよ、自分の腕で掴むよ。
まあ、苦しみから解き放されてよかったとは言えないな。どんなに苦しくても悲しくてもまた楽しい時もあるんだから。ラジオを聴きの皆さん、どうぞ一週間楽しいことは必ずありますから、お互いこの時代を、同じ時間を生きていきましょう。今回も最後まで聞いてくださって、心から御礼申し上げます。
マックファイブ、コンサートインフォメーション。ナックファイブ公演ビヨーンズファーストコンサートツアードンと来い、 Be Happy at 武道館。4月25日月曜日、日本武道館で午後6時開演。詳しくはオデッセイまたはナックファイブのホームページで。
ウィンターアロハ2022、ウィンターアロハのキャンペーンサイトで充実したスキー場情報から自分にぴったりのスキー場を見つけよう。もちろん冬を楽しむための情報も満載。詳しくはウィンターアロハで検索。
未来ラジオ研究所所長の瀬戸裕樹です。
助手の大野ひろみです。
ここはラジオの未来可能性を見つけていく研究所です。
大丈夫かな。
この番組で勉強していきましょう。
はい、次回の放送は3月31日木曜日深夜1時30分ですね。
はい、ぜひ聞いてください。
ガスはガスワン、水はウォーターワン、電力はエデワン、電力はエデワン。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。